エジプト記4章の1節から9節を朗読します。モーセは逆らって、それでも彼らは主がお前などに現れるはずがないと言って信用せず、私の言うことを聞かないでしょうと言うと、主は彼に、あなたが手に持っているものは何かと言われた。彼が杖ですと答えると、主はそれを地面に投げようと言われた。彼が杖を地面に投げると、それが蛇になったので、モーセは飛びのいた。主はモーセに、手を伸ばして王をつかめと言われた。モーセが手を伸ばしてつかむと、それは手の中で杖に戻った。こうすれば彼らは先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主があなたに現れたことを信じる。主はさらに、あなたの手を懐に入れなさいと言われた。モーセは手を懐に入れ、それから出してみると、驚いたことには手は重い皮膚病にかかり、雪のように白くなっていた。主が、手を懐に戻すがよいと言われたので、懐に戻し、それから出してみると元の肌になっていた。たとえ彼らがあなたを信用せず、最初の印が告げることを聞かないとしても、後の印が告げることは信じる。しかしこの二つの印のどちらも信ぜず、またあなたの言うことも聞かないならば、ナイル川の水を汲んできて乾いた地面に撒くがよい。川から汲んできた水は地面で血に変わるであろう。とりあえずそこまでにしたいと思います。これは神のためイスラエルをエジプトでの奴隷状態から解放した、あのモーセという人物のですね、証明の出来事の一部でして、これ前回学んだ3章の続きの内容ということになっています。モーセはこの時すでに80歳になっていました。その生涯の最初の40年間は、神様の不思議なご計画によってエジプトの王子様としてですね、王女の息子として育てられていきました。しかし40歳の時に、彼は自分の力と自分の計画で同胞の民イスラエル人を奴隷から救おうとして失敗したわけですね。そしてモーセはエジプトを遠く離れてミディアンという土地に逃れていった。そこで羊飼いとして40年生き続けてきたっていうわけですね。ミディアンの地で40年の月日が流れ、おそらくその生涯も終わりに近づきつつあったその時、神様はこの燃える芝の中に現れて、モーセに語りかけられたっていうんですね。今行きなさい。私はあなたをファラオのもとに使わす。我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。こういう御声が神様からモーセにかけられたわけです。神はついにモーセに現れて、モーセに招きの声をかけてくださった。そして神様は、これ前回学んだんですけど、至れり尽くせりの配慮を持ってですね、神が間違いなく奇跡を行ってイスラエルの人々をエジプトから脱出させてくださるという約束をくださった、実はここまでのところは前回学んだ3章の内容ということになって少し復習になりますけれども、そしてこの4章では、その神様の招きに対してモーセがどんな反応を示したかということが記されているわけなんですね。じゃあその反応は一体どういうものだったのか、実は先ほど読んだ第一節から明らかに分かるところですけれども、それは非常に否定的なものだったんですね。一節だけをもう一回読みますが、4章1節、モーセは逆らって、それでも彼らは主がお前などに現れるはずがないと言って信用せず、私の言うことを聞かないでしょうと言うとって書かれてますね。実はこういった疑問の前にも、モーセはすでに前の章の3章の中でも神様に対して2つの質問というか疑問をぶつけていたんですね。ちょっとこれも復習になりますが、その一つは、私は何者なのでしょう、どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか、これ主法の中にも後ろの方にちょっと書いておきましたけれども、そういう質問を神様にぶつけたんですね。これは自分自身に対する疑問と言っていいでしょうね。今はただの一回の羊飼いに過ぎない、そんなものがどうしてイスラエルの民何百万人もいるようなね、 イスラエルの民を救うことなんかできるでしょうかという、まあそういう素朴な率直な疑問と言っていいでしょうね。これに対して神様は、私は必ずあなたと共にいる、このことこそ私があなたを使わす印である、という、私があなたと共にいるというね、まあいわゆる臨在の約束を持って答えてくださったわけです。信仰の世界においては、人間の能力や力っていうのはほとんど問題ではありません。その人がどんな才能を持ってるかとかね、そういうことは問題ないんですね。いや、むしろかえってそれが神様の御力と御業の現れを邪魔してしまうことすらある。40歳の時のモーセがまさにそうでした。40歳の時の彼の失敗と挫折の原因は、自分の力と自分の計画で、自分の才能と自分の身分で、それでやろうとしたところに失敗の原因があったってことですね。本当に大切なことは、神が共におられるかどうかっていうことなんですね。神が私たちと共におられ、私たちを通してその身力と身業を行ってくださると信じて待ち望む信仰、それが本当の意味で大切なものだと聖書は教えていますね。もう一つの疑問をモーセは三章の中で言ってますが、それはこういうものですね。私は今イスラエルの人々のところへ参ります、彼らにあなたたちの先祖の神が私をここに使わされたのですと言えば、彼らはその名は一体何かと問うに違いありません。彼らに 何と答えるべきでしょう。イスラエルの人々のところに行ったら、神様の名前、あなたに現れたっていう、その神の名前はどういう名前かって聞かれたら、どう答えたらいいんですかっていう、まあ神様の名についての疑問ですね。この疑問に対しても神様はちゃんと答えてくださって、私はある、私はあるというものだと、その名前、ちょっと不思議な名前ですけど、お示しくださいました。この神様の名前は、永遠の昔から神は存在し、今も存在し、これから先未来永劫いつまでもずっと生き続ける、存在し続けているお方だということ。この宇宙に存在するすべてのものがこの神から生まれ出た、まあ、そういう意味での第一原因と言いますけど、そういう存在だということを意味する名前であると言われているんですね。そういうお方があなたと共にいて、イスラエルの民と共にいるんだから、ファラオがどんなに強くても、エジプトの国力がどんなに強くても大きくても恐れる必要はないっていうね、まあそういう励ましの意味も込めての、お示しであったということができると思いますね。まあ、とにかく神の働きをするためには、神ご自身についての正しい知識と深い理解と確固たる信頼というものが必要ですよね。神様はモーセにご自身の名前を示すことで、神がどういうお方であるかを知って、で信仰の確信が深められ強められるようにしてくださったということができるでしょうね。さて、こんなふうに神様はもうすでにモーセの2つの疑問に対して誠実に丁寧にお答えくださっていた。ところがモーセはこの4章でまだ疑問と恐れを持ってですね、神様にそれをぶつけているわけですね。先ほど読んだ4章の1節にそれが記されているわけですけれども、じゃあその疑問はどういう疑問だったのか、まあ、もう一度読みますが、モーセは言いました。それでも彼らは、主がお前などに現れるはずがないと言って信用せず、私の言うことを聞かないでしょう。この彼らっていうのはイスラエルの人々のことですね。同胞の民イスラエル人に対してモーセは、まあ、不信感と言ったらいいんでしょうかね、自信がなかったと言ってもいいでしょうし、疑問を抱えていた。いや、疑問というよりも恐れと言った方がいいかもしれませんね。40歳の時、モーセは自分の手でイスラエル人を助け出そうと思っていました。そして同胞たちがその自分の使命とその思いをね、きっと理解してくれるに違いないっていう期待してた。ところがやってみたら、自分の同胞のイスラエルの人々、誰一人としてモーセを理解する人もいなかったし、モーセはそのためにですね、全く孤立してしまったんですね。そのことが原因でモーセはエジプトにいられなくなって、遠いミディアンの地にやってきてしまった、まあ、そういう痛い失敗、挫折の経験を彼はしていたわけですね。 おそらくその手痛い記憶は40年経ったこの80歳になった時のモーセの心の奥底にもやっぱり残っていたんじゃないかなって思うんですね。もちろん普段はそんなことをこう思い出したくないですから、こう蓋をしてね、なかったことにしようっていう感じで思い出すこともなかったんだろうと思いますが、しかしここでイエス様、神様が出てですね、モーセに現れて、エジプトに行って同胞の民を救い出しなさいという、まあ、そういう、証明をくださったわけで、その時この昔の古傷、心の深いところにしまい込んでいた、閉じ込めていたその記憶が再び蘇って、モーセの心を不信感と恐れでいっぱいにした。それがこのモーセの反応なんだろうと思いますね。まあ誰でもおそらく一つや二つね、思い出したくない、二度と思い出したくない、そういう記憶を抱えながら生きているんじゃないでしょうかね。大人になればなるほどそういうことは多いのかもしれません。多くの場合私たちはそれに蓋をして、まあなかったことにしようとそうしているわけですが、でも決してそれはなくなってしまうわけじゃない。心理学の世界でもそうやってますね。心の奥底のどこかにちゃんと存在したままで、ね、潜在意識に登らせないだけで、しまってるだけでなくなったわけじゃないんだ。そしてそれはしばしばこう蛇のね、頭をこうもたげるようにふっと湧き出てきてですね、何か不安や、不信感に私たちを陥れたり、あるいは普段は取らないような行動に駆り立てたりすることがあるということが言われてますね。こういう、まあ、トラウマと、ね、今の流行りの言葉で言えば言えるのかもしれませんが、モーセの中にもそういうものがあったということですね。じゃあ神様はこういうモーセの反応に対してどう応答してくださったか。神はこのモーセの疑問に対しても恵みと憐れみをもって答えてくださった。この時神様は尻込みするモーセに対して3つの奇跡の印の約束をもって答えてくださったんですね。それがこの先ほど読んだ、最初に読んだところの3つの奇跡なんですが、その第一はモーセの持っている杖が蛇に変わるっていう奇跡ですね。なんかマジックみたいな感じですけどね、よくありますよね、こうスティックが出てきてね、パッとやるとなんかお花に変わっちゃうとかね、そんな感じですけど、モーセは羊飼いですから、こういう杖を持っていたようです。その杖で普通は羊をこう穴に落ちた羊を引っ張り上げたりとかですね、そういうことをするための杖なんですが、その杖を放ってみなさいと、やってみるとその杖がパッと蛇に変わったって、ね、それを見てモーセはピクッと、飛び抜いたって書いてますよね。その次に神様は、じゃあその蛇の尾っぽをつかみなさい、掴んでみると今度はまた元の杖に戻ったっていうですね、不思議な奇跡だと思いますけれども、ある人はこの蛇をサタン、悪魔、あるいはエジプトの象徴だという人がいますね。つまりモーセの手の中に握られているその杖、それが放り出すとサタンに変わるわけですが、その尾っぽをつかむとまた蛇に、杖に戻る。それはモーセのコントロールの中にある、モーセの支配の中にあるってことですね。サタンもエジプトも恐れるに足らない、神の支配の中に、神のしもべモーセの支配の中にあるんだということを意味する、そういう奇跡であったろうというふうに言われてますね。2番目の印は、モーセがこう自分の懐に手を入れるとその手が重い皮膚病に侵された。まあ、昔の聖書ですと雷病というふうに訳されているんですけど、今はそれを重い皮膚病というふうにですね、言い換えています。まあ、ともかく綺麗な肌がいっぺんに真っ白になってしまった、びっくりしたと思うんですね。ところがもう一度懐に入れて出してみると、それが元の綺麗な肌に戻った。まあ、これも奇跡ですよね。これは何を意味しているかというと、皮膚病に侵された手は奴隷状態にあるイスラエルの民を表していると言われてますね。しかし神様の力によって彼らは元の自由な健康なそういう民として解放されるという約束の印としての奇跡なんだということですね。まあ、この二つの印はイスラエル人たちを納得させるに十分なものであったはずなんですけど、まあ、しかしもしもそれでも彼らが信じない、まあね、固くなだとしたら、 ということで神様はさらに3つ目の印もお与えくださった。それはモーセがナイル川から水を汲んできて、それを乾いた土地に注ぐなら、その水は乾いた土の上で血に変わるっていう。これもなんか不思議な、ね、奇跡ですよね。ナイル川の川の水が血に変わっちゃう。実はこれはエジプト人にとっては、エジプトに住む人たちにとっては大きな意味を持っていたと言われます。それはエジプト人はナイル川っていうのを、まあ、水の源でね、そこから豊富なその作物を実らせるための水が得られるわけなんで、そういう意味で豊作をもたらす神聖な川として、エジプト人たちはナイル川を信仰の対象にしてたって言われてますね。つまりこの奇跡は神様がこのナイル川を打たれることを意味する、神が打たれてその血に変える、ね、そういうことを意味する言葉で、奇跡でして、そういう意味で、神様がエジプトの偽りの神を打たれることを意味していたって言われてますね。まあ、こんなふうにこの3つの奇跡は、神様がエジプトの軍勢とその神々を打ち砕く力を持った方であるということを明確に示しています。そしてこれらの奇跡をモーセに行わせることによって、イスラエルの人々がモーセを神様から使わされたリーダーとして受け入れるようにしてくださったということですね。神様は私たちの心の傷、そこから出てくる不安、恐れというものをご存知です。そしてその恐れに応えてくださる、その不安にを取り除けてくださる、そのための奇跡を、印をくださる、それが神だということですね。モーセもこの時人としてのそういう弱さを持っていたわけですが、それを正直に神の前に告げる時に、神様は誠実にそれに応えて、モーセのその記憶を癒してくださる、そしてその恐れに打ち勝つ印をくださった、それがこの3つの奇跡の、印の意味であると言っていいと思いますね。このような3つの印の約束を与えられたモーセにとって、これから必要なことは何でしょうね。それはもうこの神の約束を信じて立ち上がることでしかないはずなんですね。じゃあモーセはその奇跡の印をいただいてね、約束をいただいて信仰によって立ち上がったかっていうと、実はそうじゃなかったってことがさらに書かれてある。この4章って結構じれったいところなんですけれども、彼はそれでもまだ恐れて躊躇したんですね。4章の10節から12節を読んでみます。4章10節、それでもなおモーセは主に言った。ああ主よ、私はもともと弁が立つ方ではありません。あなたがしもべにお言葉をかけてくださった今でもやはりそうです。全く私は口が重く舌の重いものなのです。主は彼に言われた。一体誰が人間に口を与えたのか、一体誰が口を聞けないようにし、耳を聞こえないようにし、目を見えるようにし、また見えなくするのか。主なる私ではないか。さあ行くがよい。この私があなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教えよう。どうやらモーセは雄弁なタイプじゃなくて突弁であったようですね。語るのがあんまり得意じゃない。でそのことに劣等意識を持ってたようですね。これから何百万って人々のもとに行ってね、神はこう語られたってメッセージを語らなきゃなんないんですけど、語るのが得意じゃない、恐れたってことですよね。イスラエルを導くリーダーとなるには、やっぱり語るのに得意じゃなければならないだろうってね、まあ、彼は考えたわけですけれども、しかしこの時にも神様はモーセを励ましてくださった、ね、一体誰が人間に口を与えたのかって、話すことができるのも聞くことができるのも見ることができるのも、また逆に見えない聞こえないってことも全部神様の支配のもとにあるんだから大丈夫だよって、神が共にいてくださるってもう約束くださったんだから、人間的に何ができるとかできないとかっていうのは関係ない。そのことを神様はこの言葉を持って改めて彼に確認させたと言っていいかもしれませんね。全てを支配する神が共にいてくださるんだから、これほど強い心強いことはないということですね。面白いことですけれども、神様はしばしば弱くて足りないものに大きな使命を与えるということがあります。弱いからこそ神様により頼む、弱ければそれでいいって意味じゃないんです。弱さの中で 神により頼む信仰に至る、そこが大切ですね。別に強くてもいいんですよ。強くても弱くてもどっちでもいいんです、それは。ただ大切なのは神により頼む、また神に聞き従う信仰があるかどうかですね。どちらかというと強いとどうしてもね、別に神様より頼まなくたって生きていけるよってね、自分でやれるよって思うので、やっぱり時々弱さの中に陥れられるってことがあるんです。でもそれは弱さがいいっつってるんじゃなくて、弱さの中で本当の意味で神により頼むという信仰が生まれ出てくるためということですね。モーセはそのことを改めてこのことを通して学ぶ必要があったということかもしれませんね。まあ、ともかくモーセにとって突然であるっていうのは何の問題でもないということですね。同じようなことが実は新約の時代にもイエス様がご自分の弟子たちにこんなことをおっしゃってるんですね。ルカの福音書の12章11節と12節の言葉を読みます。週報の後ろにありますので2枚目のところですね。ルカの福音書の、12章の11節と12節。街道や役人、権力者のところに連れて行かれた時は、何をどう言い訳しようか、何を言おうかなどと心配してはならない。言うべきことは聖霊がその時に教えてくださる。面白いですね。クリスチャンであるということで、この当時は逮捕されたりとかね、迫害を受けたわけです。で、引っ張られていって、役人やその権力者の前に立たされた時にどう答えたらいいかって、恐れる必要はないって、ちゃんと聖霊がその時に語るべきことは与えてくださるよっていう約束ですね。信仰を持つって不思議なことですけど、恐れにし、クリスチャンとしての恐れっていうものをね、感じることって誰しもあるんじゃないかと思うんですね。自分の、信仰を表すってことも恐れるかもしれませんね、でも神が共にいて、その恐れからお守りくださるんだっていうことですよね、これはもちろん神様はいつでも語るべき言葉を与えてくれる、与えてくださるから、人前に立つとき何の準備もしなくてもいいって、そういう意味じゃないですからね。これ時々勘違いしてる人がいてですね、牧師のようにこう人前に立って説教を語るときもね、この約束があるから何の準備もしなくても聖霊がその時与えてくださることを語ればいいってね、そんな無茶なことを言う人がいるみたいですけどね、これはもう決してそういう意味じゃないですね。これは準備しなくていいって意味じゃなくて、恐れなくてもいいっていう意味ですね。それは聖霊に普段から祈りと御言葉を通して、聖霊によって語られる御声を聞き、そうして御言葉を蓄える、そのことによって語るべきことが与えられる。どう答えたらいいかって迷うことはクリスチャンであってもなくてもみんなあると思うんですよ。この場面で、この状況の中でどういう言葉がふさわしい言葉かって、実は信仰はその時にふさわしい言葉を神様から与えていただく鍵になるってことですね。神の霊が私たちのうちに住む時に、神様がその場にふさわしいその言葉をくださるっていう約束です。それを信じて聖霊に耳を傾けていくこと、その信仰が大切だということですね。さて、こんなふうに神様はモーセを励ましてくださったわけですけれども、じゃあモーセはそれで納得したかっていうと、そうじゃないんですね。まだ続くんですね。4章の13節から17節まで読んでいます。4章13節。モーセはなおも言った。ああ、主よ、どうぞ誰か他の人を見つけてお使わしください。主はついにモーセに向かって怒りを発して言われた。あなたにはレビ人アロンという兄弟がいるではないか。私は彼が雄弁なことを知っている。その彼が今、あなたに会おうとしてこちらに向かっている。あなたに会ったら心から喜ぶであろう。彼によく話し、語るべき言葉を彼の口に託すがよい。あなたは、私はあなたの口と共にあり、また彼の口と共にあって、あなたたちのなすべきことを教えよう。彼はあなたに代わって民に語る。彼はあなたの口となり、あなたは彼に対して神の代わりとなる。あなたはこの杖を手に取って印を行うがよい。神様もここまで来るとさすがに怒ったんですね。忍耐深い神様ですけれども、怒りを発しって書いてますよね。もういい加減にしろってね、読んでる方も私たちもね、思ってしまうようなところじゃないかと思うんですが、しかしこれは決して人事ではない。私たちも 神様の導きに対してモーセと同じように恐れたり躊躇したり、あるいは逆らったりっていうことが実に多い。それが私たちの現実ではないかなという気がしますね。神様は何とかモーセを励まそうと思って多くの約束を与えられました。しかしモーセはどうしてもその使命を受け入れることを拒んでしまいました。モーセの頑固さにはほとほと並行するわけですけど、ついに神様も怒りを発したって言われてるんですが、じゃあ神様はもう怒っちゃってね、頭に来たってもうどうでもいい、モーセなんかもう用いないって言ったかっていうと、実はそうじゃないんですね。神様は怒られましたが、実はモーセにここで譲歩してね、モーセのそのグズグズにね、ちゃんと答えてくださるお方なんですね。面白いと思いますけれども、神様はこの時モーセのお兄さんのアロンをモーセの助け手として用いられることを約束してくださった。つまりモーセがまず神様から言葉をいただく、その言葉をモーセがお兄さんのアロンに伝える、アロンが実際にイスラエルの民とかエジプトの王様に向かってその神の言葉を伝えるってね、ちょっとめんどくさいですけど、そういう形に神様がしてくださったってことですね。それはモーセがぐずったからなんですね。怒りを発しましたが、神様はそれで見捨てるおかせじゃない、ちゃんとそれに譲歩してモーセがちゃんとその使命を果たすことができるように備えを与えてくださったっていうことですね。こうしてこれまで頑なに神様の証明を拒否し続けてきたモーセもついにこのような神の申し出を受け入れて、イスラエル人に対する神様からの使命を受けて立つ決心をした。まあそれにしても結構ぐずったなっていうところだと思いますが、でもあんまり私たちと変わんないんだな、モーセでさえもってね、思わされるところじゃないかなという気がしますね。考えてみると、もしこれがね、この出来事がモーセがこれから今から40年前、その時から40年前のエジプトから逃げ出して、まあ、せいぜい1年か2年経った時に神がモーセに現れてこういう申し出、その証明を与えたとしたらどうだったろうかって、おそらくそうしたらモーセは今のように躊躇することはなくですね、即座に喜んでやりますって立ち上がったんじゃないかと思うんですよ。その時であれば彼はまだ若くて知能も体力も充実していました。また神様に対する熱心さという点でもそう簡単に消えてしまってしまうほどね、やわな人物じゃなかったですからね。1年や2年多少苦労してても彼はまだ血気盛んだったんだと思いますね。しかし40年という歳月はあまりにも長い長いものだった。今やモーセは80歳、体力も知力も気力も昔のような勢いはありません。しかも今の彼は独身ではなくてね、妻もいれば息子たちもいる、ね、そういう意味では波乱万丈の生き方よりもね、安定した生活を維持したくなる、そういう年齢でもあり状況でもあったということが間違いなく言えると思いますね。以前の熱心さが冷めてしまったとしても、それは決して不思議ではない。そしてこのようなことは実は私たちにも、クリスチャンとしての私たちにも起こってくることではないかなという気がしますね。救われてからしばらくは信仰に燃えていても、いつの間にか冷めてしまう、これはおそらく誰しもが経験することじゃないかなという気がしますね。先日ある本を読んでいまして、それは18世紀でのアメリカでリバイバリストとしてですね、活躍したジョナサン・エドワーズという人の伝記を読んでいたんですが、その牧師がある時一人の女性から質問を受けた。その女性は最近信仰の告白をしたばかりの、救われたばかりのクリスチャンということで、彼女はどのようにしたら最上の信仰生活を続けていけるか助言してほしいっていうね、そういう質問をジョナサン・エドワーズに手紙でしてきたっていうんですね。そこで彼はいくつかのアドバイスをですね、その手紙にしたためて彼女に書き送ったってですね、それはメッセージとして残ってまして、その中には17のポイントがあるんですけど、それ全部語るとまたもう一つメッセージが語ることになりますから語れませんが、その第一に挙げられていたアドバイス、これがね、結構私の頭に こう心に、ね、残りました。ジョナサン・エドワーズがその彼女の質問に対して第一のアドバイスとして言ったこと、まあ、それちょっと読んでみたいと思いますが、彼はこう言ってます。若き友よ、あなたがどのようにキリスト者生活をしていけばよいのか指針をいくつか与えてほしいという、ね、願われたので、ここに私の考えを書き送ります。1、まず私はあなたが今まで同様の熱意と努力を持って信仰に励むことをお勧めします。あたかも自分がまだ生まれながらの状態にあり、必死になって救いを求めているかのようにです。私たちは罪を自覚した人々に熱心になってひたすら神の国を求めなさいと勧めるのですが、救いを受け入れてしまえばもう気を緩めてよいというわけではありません。いえ、前にも増して注意深く怠らずひたむきに信仰生活上のあらゆる技に励むべきです。今やそうすべき何千倍も大きな理由と必要と義務があるのですから。このことをしなかったために多くの人々が救われてから何ヶ月もしないうちに霊的な事柄に関して心楽しく生き生きとした感情を失ってしまい、冷たく陰鬱になり非常な苦痛を持って自分を差し通しましたという、これ聖書の御言葉ですけど、そういう状態に陥りました。もしも使徒パウロのように一心に励んでいたら、彼らの道は明けぼのの光のようにいよいよ輝きを増して真昼となっていたでしょう。初心はするべからずってね、日本のことわざにはありますが、信仰の世界でも同じですね。初心を忘れちゃいけない。私たちはますます熱心に、生まれたばかりの赤子のように父を求めているね、その赤ちゃんのように本当に熱心に真摯にまっすぐに神と神の御言葉を求めていく姿勢が必要だって。それがないと私たちは信仰の喜び、新鮮味っていうものを失ってしまうってことですよ。ドヨーンとした信仰生活行きたくないですねどうせ信じるならはっきり信じたい、どうせ神様にかけたんなら全てをかけたい、私はそう思います。私たちはそういう意味で神の前に本当にへり下って主を慕い求めるものでありたい。そういうところから決してずれることがないように、いい加減なままの信仰でいることがないように、私たちはそういう意味ではっきりとですね、主の前の姿勢を正したいというふうに思いますね。神様は素晴らしい祝福を用意して私たちの前に与えてくださいます。もしこの時モーセが神のその招きにきちんと答えることができなかったとしたら、応答することができなかったとしたら、もしかしたらイスラエルのその歴史は変わっていたかもしれない。彼らはエジプトの国で奴隷のまま終わっていたかもしれない。モーセが神の御声に聞き従って応答したからこそ、イスラエルの民はその奴隷状態から救われて神の民としての国をやがて作ることができるようになったということですね。私たちの人生もモーセとは違っても同じように神様の招きの声がかかります。クリスチャンはもちろんですが、クリスチャンでない人々にも神様は御声をかけてくださる。その御声に応えるかどうか、応答していくかどうか、それによって私たちの人生は大きく変わっていくということをぜひ確認していきたいと思いますね。主の御声に聞き従うものでありたいと思います。一言お祈りいたします。